2016年4月14日午後9時26分、マグニチュード 6.5。 そして4月16日午前1時25分、マグニチュード 7.3。 この2つの内陸型大地震を含め、最大震度6弱以上の大地震が1日半わずか36時間のうちに7回も熊本地方を襲いました。震度1未満の地震を含めると、最初に地震が発生した4月14日からの1ヶ月間で実に5万回以上の余震が発生。過去に前例が見当たらないほどの圧倒的な群発地震となりました。地震発生直後から都市基盤を支える様々なインフラがその機能を失い、16日未明における避難した人の数は18万3882人に上りました。あの日、私たちウェブラジオ FMC のスタッフも被災者となりました。今週は FMC 特集、あの日スタッフ全員被災者になったと題して、それぞれがどのようにあの地震を体験し行動をしたのか話を聞きます。聞き手は私、榎田新右衛門です。第2夜、今夜はマウナケアシオンさんのあの日です。こんばんは。
こんばんは。
シオンさんは、はい、市営団地にお住まいじゃないですか。
はいはい。
で、割と周りには、
はい、
まあもちろん一般のご家族の、家族連れというか家族で住まわれてる方、は
い
はい、たくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、たくさんいらっしゃいますね。
お年寄りも多いというふうに伺ってるんですけど。
多いんですよね。
はい。それはあれですか、す一人暮らしとかっていうのもいらっしゃるんですか。
はい、たくさんいらっしゃいます。
あ、そうですか。はい、4月14日の21時26分の最初の地震の時、はいはい、その時はシオンさんはどこで何をなさってたんですか。
ちょうど買い物から帰ってきて、まさにもう今から夕飯を作ろうかとして、遅い夕飯だったんですけど、作ろうかとしている矢先だったんですけど。
じゃあご自宅にいらっしゃった。
はい、自宅にいました。
じゃあ台所に立ってたような感じですかね。
そうですね。その前に猫たちにご飯をあげたんです。
はいはいはい。
ただちょっと妙な動きしたので。
猫が。
はい、
はあは
あ。2匹なんですけど、2匹にあげた時にいつもならこう並んで食べ始めるんですが、食べ始めて5分もしないうちに、部屋の中をグワーって2匹が走り始めたんです、
はあはあはあ、
運動会のように、何やってるんだろうと思って、
まあ、普段乱れないような行動ってことですね。
そうですね。いきなりそんなことはしないので、変だなと思ってて、で台所で買ってきた食料を開けた途端揺れたんです。
ああ、ということはやっぱり猫は、はい、その前兆というか、何かを感じたのかもしれないという、はい、やっぱそのなんだろう、この猫の行動はなんだろうなと思った時に、
はい、
うん、それ以上の思いってのはなかったですか。例えばそのあ、これ地震がひょっとして来るんじゃないかとか、何かの前触れじゃないかっていうところまで踏み込んでしおんさん思ったのか、それとも 何やってんだこの猫はっていう
一瞬ですけど、なんか地震、よくほら鳥とかが、
前兆現象と言われますね、
はい、ありますよね。そんなものをずっと見てきたこともあったので、もしやとは思いましたけど、でもまさかなっていう、
だからもしやをちょっと思った後にまさかがこう、はい、それをこうかき消していく。
そうです、そうです。
でその猫のそのまあそのか言いますか、異常な行動があって、はい、実際にドドンとこうその地震が来るまで、
はいはい、
時間にしたら何分ぐらいなんですか。
その猫の行動の後ですか、いやどうだろう、3分。
あ、もう本当にすぐですね。
すぐだったと思います。
はあ、はあははあ、で、まあ、ドドドンと来ました。
はい。
その時ご自宅がこう被害とかそういったのっていうのはその時はどうですか。
結構横側に揺れた感じだったので、食器棚のある方だったので、まあ、ある程度食器などが落ちて、食器棚が約5センチぐらいずつぐらいずれて、
はいはい、
でテレビは幸い倒れずに、
はい、
ただかけてあった写真フォトフレームだとか、それから 玄関先に置いていたランプだとか、
はい、
そういったもの植木ももちろんそうですし全部倒れて割れて、
あはは、
でも電気ついてたんですよね。
停電にはならなかった、
ならなかったんです。
あの塩さんのところのその市営団地は、はい、あの割とちょっとこう高台というか丘の上というか、
はい、
あのその近くの、
はい、
あのまあ団地からそうですね1キロ以内ぐらいだと思うんですけど、
はいはい、
あの割とあの激しく壊れてる家が何箇所か見受けられるんですけど、
はいはい、
団地自体は大丈夫だったんですか？
団地自体は大丈夫でした。
はは、で、はい、その後、はい、まあもちろん余震も来ますが、
はい、
まあ、幸い電気は来ていたということで、
はいはい、
その足元はとりあえず見えるじゃないですか。
そうですそうです。
でその後どういう行動を取られたですか？
いやおったまげだったんですけど、
ええ、
まあ電気がついてるので、
ええ、
ちょっと落ち着けと、
ははは
とにかく壊れたものを、
ええ、
まあ、猫もいますし、
ええ、
で息子がちょうど風呂に入ってまして、
はははは、
で、まあ、飛び出してきて、
ええ、
大丈夫かと、
うん、
だから大丈夫だけども、
ええ、
ちょっとあのスリッパを履いてくるように言われてるので、
はい、
で分かったっていうこと で何をしたかって言ったら掃除機かけました。
あ
すぐに。
何か割れたりしてたんですか？
そうです、ランプ割れたり、
あの、はいはい、
植木鉢が割れたり。
あ、じゃあ先ほどそのスリッパを履いてこいって言ったらそういうあの危ないものが散らばっているから足をこう、
はい、
まあまあ、守るためにっていうのもあって、
はい、
素足は危険だと、
はい、
いうことですね。
はい、
でその後そのまあ避難とか、
はい、
そういったのってのはどうですか、なさったんですか？
するんですけど、私は避難するつもりはなかったんです、その日は。なぜかというと電気が来ていて水道も出るし、
はは
とりあえず様子を見ようと。
なるほど。
でうちで部屋の中でこのぐらいなので、もっと続くのであれば、まあ、自治会の方から連絡が来るだろうという予想のもとで、で片付けをしてました。
はは、
息子はいやもうちょっと集会所あたりに行って避難した方がいいんじゃないかって強く言うんですね。
は
いはい、いや大丈夫だろうと、とにかくあの足場がもう嫌だし、後から片付けるのも嫌だし、
ええ、
2度目来るなと思ってませんので。
やっぱりそうですか。2度目というか、まあ、はい、とりあえずそのでかいのがドンと来た、
はい、
でその後はまあ余震っていうことになると、
は
い、余震ってい
う
のはまあ比較的大きいのが来たとしても、
はい、
その一番でかい最初に起きたものよりはまあ小さいという、まあ、そういう思い込みというか、
はい、
まあそういう思いがやっぱあって、
はい、
今後沈静化していくだろうと、
はい、
だから今のうち片付けをしておこうという方にこう思いが至ったってことですね。
はい、ですぐテレビをつけて、速報を見て、あやっぱ大きかったんだなって思ったんですけど、
やっぱりあの情報を得る手段というのは、
はい、
テレビであったと。
はい、そうです。
ラジオと、ラジオではなくまずテレビであったと、は
い、
で、結局そのじゃあ避難というのはその時は
した
んですか？
はい、
その
後30分後ぐらいですかね、緊急避難道具をそばにあったので、
ははは
それを抱えようと思ったら、抱えられないぐらいいろんなもの私入れていて
なるほど、
はい、
だから実際詰め込んではいたけれど、
はい、
それを持ってみるっていうことはいざというとなかったってことですかね。
そうですね。
ああ、じゃあどうしたんですかそれ
で。息子が背負って、行こうと。
でどこに避難したんですか？
集会場の前の広場の、
団地の中にあるんですか？
はい、そうです。
あで、そしたらその広場はどんな感じになってたんですか？
結構人が集まっていました。
やっぱりそれはその団地の住民の方々が主に集まってらっしゃったということですね。はいはい、
で自治会の方でライトだとか、
はい、
いろんなものを用意して、
はい、
で一旦その、まあ、電気は来ているので、集会所の中を開けるかどうかをちょっと検討されていたのですけど、
はいはい、
まあそんな大したことはなかろうという判断で、ご判断で、その集会場の広場にストーブを焚いて電気をつけて、みんなで寄せ合ってちょっと様子を見てた感じです。
集会所の前の広場ってことです
か？はい、そうです。
屋外ですね。
はい、
ちょ
っと寒かったんですけど、
はあはあ
はい、
まあとりあえずそのなんか毛布とかそういったのをこうくるまったりした方々とかが、はい、その屋外に置いたストーブの前に集まってたっていうような形ですか？はい、
そうです。
でそれで夜明かしっていうこと
に、夜は明かさず、あれ9時27分ぐらいでしたもんね。
26分ですね、地震は、ね、
はい、でその後ですから、まあ、10時過ぎぐらいに皆さんがこう集まって、まあ結構その後も余震などはあるのですけど、 12時近くになるとちらほら帰っていくんですね。
あーはーはーはー、はい、まあ眠いって方もいらっしゃるでしょうからね。
そうですね、はい、
でまあそれぞれその自分の部屋に戻られていくと、
はい、そうです、でうちの団地は3人のデザイナーが入っているので、
は
あ
は
あ、建物が、3つ違うんです。
3種類ある
作り方がですね、
あの一般的な、はい、よくねあの CA 団地とかっていうと、はい、あのいわゆる団地の典型的なあのスタイルを、はい、あの、イメージされる方多いと思いますけども、はい、あのちなみにしおんさんがお住まいになってる CA 団地というのは、
はい、
かつてあの熊本県知事だとかが、
はい、
あの推し進めたアートポリスっていうのがあって、
あ
その時にその建築家がそのまあ何ですか技を競って、
はい、
ちょっと変わったデザインで、作った団地だとか、はい、そういうあの公共の建物が熊本多いんですけど、はい、その一つなんですよね。
はい、そうです、
でその3種類団地のデザインがあると、はい、でそれでどういう
その中で一番、あの被害がひどかったのが私が住んでいる形の棟で、
ああやっぱデザインでやっぱり差が出ましたか。
出ましたね。
あ
で他の、棟は全く影響なかったっていうところもあるし、まあ案外被害があったっていうところもあったみたいで、はい、
なるほど。でまあともかく、
はい、
14日のそのいわゆる前震と呼ばれる地震の後、
はい、
もちろんその余震大きいのもありましたけれど、
はいはい、
徐々にまあ沈静化していくであろうという当然思いもあって、
はいはい、
まあ一晩経ちました、
はい、
で15日、
はい、
15日はどうなさってたんですか。昼間
15日はですね、もう朝からまあ、自治会の方が寄られたんですけど、そのお一人暮らしの方のお家で、まあ、いろんなものが割れてたりすると、
はいはい、
一人では大変だということで回って、あのお掃除機をかけたり、片付けをしたりして。
しおんさんはあの自治会の何かこうそういうあの役割を何か持ってらっしゃったんですかね。
自治会の役員は昔は子ども会長だとかいろいろしてましたけど、自治会の役員としては組長さんを何年か前に経て、ずっと管理人をしてるんですね。
あはは。
管理人はもう市から直接の委託なので、あんまりその自治会とは関係ないんですけど、それとは別に、あとボランティアパトロール隊に入っているもんですから、
はい、そのボランティアパトロール隊というのは普段は何をなさってるんですか。
普段はあの子どもの通学路の見守りだったり、
あのよく緑色 のベストを着て、あの横断歩道だとかで案内をしてる、
は
い、PTA の方とかいらっしゃいますけど、はい、ああいう活動ですかね。
そうですね。
で、まあ、15日、
はい、
まあ、そういったあの何かこうお世話をするというような形で動かれて、
はいはい、
で、その時はどうですか、その雰囲気というか、もう、まあ、当然昼間なので、
あ、そうですね、ちょっと、あのいや、何、まあ、ちょっと大きな地震で怖かったねぐらいで、
もう このまま収まっていくであろうと。
そんな感じでした、はい、
むしろそのもちろんマスキーだとか、
はい、
あの被害は当然大きな被害が出てましたけど、
はいはいはい、
どちらかというとそのどうですか、他人事じゃないけれど、大変だったねと思う程度ですかね、やっぱりどっか自分たちはまだ被害が少なくてよかったというふうに思われたんだろうか。
そうですね、私益城の方面にはお友達が何人もおりましたもんですから、すぐ連絡は取って、まあ、最初はなんとかちょっとそんな大した被害はなかったようだったので、安堵したところだったんですけど、はい、
でまあ結局その晩ですわね、はい、まあ、日付が変わって16日の午前1時25分になりますが、
はい、
いわゆる本震ということで、
はい、
マグニチュード 7.3 の地震がドンとこう来るわけですけど、はい、その時は志尊さん何をなさって、
もう寝る直前でした。
あ、まだ起きてはいた、
はい、
はあ、ははあ、でドンと来ました、
はい、
でどうでしたか。
いや、もうびっくりも何も、もうとにかくあの真横にあのテーブルがあったので、
はい、
その下にもう そのまんまもうスルッて入って、
あはは、は
足を掴んで、
あ、テーブルの足を、
テーブルの足を掴んで、
で
もう必死にもう揺れるのを耐えるというか、
はいはい、その時は、
はい、
その猫ちゃんは何か、
いや、もうあの寝る直前なので、 もう好きなところで寝ていようとしたと思います。
ああ特にその前日のような、
はい、
そのなんかこう前触れ的な何か動きっていうのはその時はなかった
なかったですね。
あはは、はい、もうすでに地震が多かったですからね。むしろ怯えてたら、っていうことは
そうですそうです
あったんじゃないですかね。
白い猫ちゃんの方は、ええ、天井の裏の方に登っちゃって、ええ、ずっと降りてこなかったです。初日から
あなんか梁みたいなところですか。
はいそうですそうです。
はあ、ははあ、でまあその16日のその本震ですけど、
はいはい、
電気はどうだったんですか。
揺れて10秒ぐらいですかね、ええ、あんまり定かじゃないんですけど、
ええ、
もうバツンって切れて、
あは停電に、
はい、
もう辺り真っ暗
そうです。
でどう
激しい揺れの中こうテーブル掴んでるんですけど、
ええ、
テーブルごとこう体が動いて、
はいはい、
もう声も出ないし、
ええ、
もう真っ暗になるし、
もう
ただ恐怖しかな
くて身をこう何ですか固くするというかこう
そうですそうです、うん、早く止まれみたいな、
ええええ、
で息子は息子の部屋で寝てたもんですから、
はい、
とにかくあいつは起きたんだろうかと思いながら、
ええ、
もう名前を叫んで、
はい、
で大丈夫だよって言って、
ええ、
その揺れの中、
ええ、
リビングに来たんですね、
はいはい、
大丈夫ねって、
はい、
どこにおるとって言うからテーブルの下って。
ああ真っ暗だしね、
はい、ええ、やっとで、
ええええ、
どっちのテーブルというそのリビングのキッチンのテーブルなのか。
その時いろんなその家具だとかっていうのは倒れたり、
もうガッシャンガッシャン落としてました。
あそうですか、
はい、
ははで、どう行動しましたその後。
とにかく揺れが収まるまでは何もできなかったので、
結構長かったですよね、
はいはい、
そのドンというその本震があった後に、
はい、
もう立て続けにはい、もうあの何ですか間を切らずに余震がしばらく数分続くような形になりましたから、でそれが、まあ、収まってから動きました。
はい、とにかく一旦収まらないと、ダメだったし、
はい、
で息子がすぐ懐中電灯を持ってきたので、で私もスマホのライトをつけて、
はい、
もう心臓バクバクしながら、もうパニックになっちゃって、
あはは
何をしたらいいんだろうかと思いながら、とにかくもうとにかく家を出ようって、息子がもう言うもんですから、もうこれ従うしかないと思って、で二人で緑のベストを着て、
あもうそういう着替える余裕はありました。そういう着替えるっていうか着る、
そうですそうです、もう着なきゃそのとにかくその着ておかないと、そのどこにいるかがちょっと離れた時に分からなくなるし、
まあ、そういうふうにこう思って、
はい、
でまあ扉は
ジャンパー着てベスト着て、緊急避難道具持って、で首にタオルを、そうですね6枚ぐらいリュックに詰め込んで、
はあはあ、
やっぱ寒いもんですから、でこの間も14日の夜もパジャマのまんま出てこられた方もいらっしゃったし、
あ、まあ、夜ですね、
でその緊急予備のリュックの中にタオル2本入れてたんですね、でそのタオルを首にかけてあげたんです14日の日は、はい、寒いから
マフラー代わりに、
はいはい、でそんなこともあったし、
あ
でまさかの16日だったので、絶対そんな人いると思って、
ああなるほど、その、はい、だからその前回の、
はい、
その経験がすぐに役に立つってことですか、はい、いや立てようという意識が働いたと。
で、
まあともかくそのベストやら何やらを着て、
はいはい、
表に出ました、
はい、
扉はすぐ開いた、
開きました、
あじゃあ特に壊れたりは、その扉に異常はなかったと、
ね、
は
い、異常なかったです。
で志保さんとこ何階ですかね。
2階です。
2階だからまあ、はい、階段で降りるんですかね、
はいはい、そうです。
降りてでやっぱりあれですか、その前夜のその集会所のところに走られたんですかね、
はいはい、そうです。
そしたら
もう声かけ合いながら、
はいはい、
もうお隣近所もう
当然真っ暗ですよね。
そうです、
だから懐中電灯などで照らしながら、
はい、声かけ合って、もう避難してくださいっていうこと
を。その時の周りのその住民の皆さんの、
はい、
なんでしょうね、その姿とか、
はい、
表情とか、
はい、
そういったのはどうでしたかね。
もう皆さん怯えておられたし、で
まあ当然小さい子もいるでしょうし、
は
い、お年寄りもいるでしょうし、はい、その家族単位でまあ、
はい、
まとまっていくんでしょうけれど、
はい、
中にはそのたまたま一人でいるとかっていう人もいたと思うんですけど、
はい、
そういったやっぱり声掛け合いながらっていうことですか、
は
い
は
い、
そうですそうです、声掛け合ってですね、
ええ、
もう中にはもうぐっすりお年寄りの方はうちの党はですね、
ええ、
病気を持たれている方がほとんどなので、寝る前に睡眠誘導剤を飲まれて寝られる方がほとんどなので、
だから割と深い眠りに入っちゃってる、
起きられない方が多かったです。
ということは、はい、ひょっとすると、はい、その出たくても、はい、出られないで家の中にそのままいらっしゃった方もいたっていうことです
かね。はいはい、おられました。
で、まあ、その瞬間その段階ではまだそこまですぐに思いは至らないと思うんですけど、はいはい、一旦その真島さんはその、集会所のところの避難所に集まった、はいはい、でその残っているかもしれない、はいはい、人たちの、
はい、
にこう当然声をかけに行ったりっていう、はい、それその行動に出るのはどれぐらい時間かかりました、はい、その
一旦集会場に行きましてね、辺りを見回して、おられないところ、うちの棟には
そういえばあの人がいないよと、 A さん B さん いないじゃないのっていう話になると、はい、どうだってなりますね、
はい、ご近所は自分がこう声かけて一緒に出てきたので、そのうちは棟は階段が2つあって、自分のところのは声をかけれたんですけど、こっちはかけれるままそのまま集会場に行ったんで、はいはい、一旦荷物を置いて、息子と一緒に、
戻って、
はい、揺れる中行きました。
やっぱ怖かったでしょう、
ね、怖かったです、
はい、でやっぱりいらっしゃいました、
はい、いらっしゃいました。
で
もう足がすくんで動けなかったりするっ
ていう、だからこれやっぱりあれですかね、その普段のその備えというか、
はい、
訓練というのはやっぱり重要なんでしょうね、これね。
その避難訓練って、地震の時の避難訓練ってあまりないんですけど、
まあ大体火事ですわね。
そうですそうです、
火事で、そういう残されているであろうっていう人の声かけというか、はい、っていうのは普段はそういうのはありましたか、訓練の中
に。訓練の中には、訓練の中には組み込まれてたと思います。ははは、
やっぱだからその訓練の中にはそういうのがあったので、はい、あの人がいないっていう声かけなきゃっていうことになっていったのかもしれないですけどもね、はい、で、まあ大体インフラがほとんど止まっちゃいました、はい、電気、はい、電気はまあしばらくしたらついたんじゃないですか。
そうですね、割と早かった方ですかね。
大江でも1時間かからないぐらいで電気つきましたからね、
は
い、
そうですか、うちは何日間か、
あ、そうですか、
止まったままだったよ
ね。
もう
水道は出ませんでしたけどね、
全くダメでした、
でその時の、
はい、
そこからのその、はい、団地の集会場というかの前の広場に集まった人たちが、
はい、
今度はどこに今度そのまあ身を移すというか、
はい、
なさったんですかね。
とりあえずもう夜中なので、もう車中泊を念頭に入れて、まあ寒いということもありますし、私の計に4人は寝れますので、はい、どうにか、なので毛布を用意しなきゃいけなきゃいけないな。
じゃあもうとりあえず避難所はもう車ってことですか、もう大雑把に言うと。
いえ、避難所にはとにかく人が、とにかくそこにまた集合しているわけですね。
集会場の中には入ってるんですか。
いえ、集会場の中もいろんなものが落ちてくると危ないということで、やっぱり屋外だったんです。
はあ、はあはあ、じゃあ屋外のその広場のところで固まってるってこと
ですか。そうですそうです。
で一部の人たちが車の中に、入ったという。
ほとんどの方がもう駐車場に停めてある車の中に、入って、車で今度ちょっと大きめの、あそこはX ですかね、ファニチャー X っていう家具屋さんがあるんですけど、小島電機の、
はいはい、
そこの駐車場に移動、
割と広いですよね、
はい、広いです、そこに行かれた方が多かったり、
あはは
で、ちょっとその集会場の、
でも時はですよ、はい、あそこのその東バイパスに面してますけど、
はい、
のり面がかなり崩れたりしてて、
はいはい、
でしかも東バイパスの道を挟んだ向こう側はもう、はい、お店だとかは壊滅状態で、
はいはいはい、
今はまさに解体がこう進められてる、はい、大地のそのへりのところじゃないですか、
はい、
なんか危険とかなんとかっていうな。
私も怖くて行けなかったんです。
やっぱりそうですか、
はい、
そう思う人もいた。だから大丈夫っていう人もいれば、
うんうん、
やっぱり怖くてあっちの方には行きたくないっていう、
そうです、
やっぱそういういろいろあったんでしょうね、
はい、ただですね、その集会場に集まってきても、もう とにかく揺れるし、こう地面がこう地割れするぐらいの音がするし、怖くて、で寄せ合ってるんだけど、そのひょっとしたらここも地割れがするんじゃないかって思うぐらい揺れて怖かったので、とにかくあの移動しましょうと場所を、で車に、私の車に乗って、乗って3人あのご近所の方乗せて、で家からその毛布を取りに行くんですけど、やっぱり息子が、あのお袋一人じゃ危ないから俺も行くって言ってくれて、でもその辺にある毛布を掴んで、暗闇の中照らしてもらって掴んで持ってきて、で車の中で一時身を潜めて、でこっからどうしようかと、でまずそのあの車にはテレビもついていたし、ラジオも聞けるので、
まあ、情報は入る、
情報を聞いているんですけど、そんな大した情報がなく、そのとにかく小学校に避難することになっているので、
だ割とその近隣の小学校いくつか候補が当然上がるじゃないですか、
上がりましたね、
でそこに行くかと、でどうなりました？
でも行くのはやめようって話になったんです。
ほうほうほう、ここにいようってことですか、で、
行ってもその体育館だし当然寒いだろうし、
まあ、大した差はないというふうに思ったってことですか、
ね、そうです。車の中がやっぱり一番そのヒーターもついてあったかいし、その身を守れるんじゃないかって、でないからはすぐ移動できるしっていう頭で、
なるほど、でまあそこにまあとどまるという選択をなさった、でそれでまあ一晩明かす形になったんですかね、それ
、一晩明かす前にですね、それから、その車に身を寄せている時に、息子が、その、まあ、今の嫁なんですけど、その当時あの市内にアルバイトに行ってたんです、夜のアルバイトに行って、でその LINE で連絡を取って大丈夫かと、いやこっちは大丈夫だから、その市内から知り合いの本庄に今身を寄せてると、怪我も何もないから大丈夫だっていう、あのことを知ったんだけど、でも息子としてはやっぱりいたたまれなかったんでしょうね、
まあ心配ですわね、
でおふくろなんとか本庄に迎えに行ってもらえないだろうかって、お前何をこいてるんだと、今こうしてそのあの避難していて揺れてる中、とんでもないこと言わんとってって、向こう大丈夫なんでしょって、だったらまずはその自分たちが身の安全を確保しなきゃいけないんだからって言うんですけど、いやとにかく心配だしって言うので、じゃあ分かったよって、でうちにあの乗せて乗っている 2,3 名のご近所の方をの人、もう一人の方が車を持ってらっしゃるので、じゃあ私の車に、あの行きましょうっていうことで、申し訳ございませんで帰ってきたらまたすぐあのご連絡を取って、あの集まりましょうねって、
結局その迎えに行ったわけですね、
行きましたね、
で、まあ、まあ当然無事ではあるけれど、あのまあね、しおんさん本人からすればめんどくさい作業が増えたという、ことですけど、
怖かったです、
やっぱそうですか、まあ、あの最中に、そのまあなんでしょうね、そのある程度の距離を移動するっていうのは、よほどののっぴきならない事情じゃない限りは、ほとんどの方なさらなかったと思いますけどね、あっちこっちであ のビルがこう、
ね、
あのそこの吉武商店がとかね、あのビルがあのひっくり返ってたりするわけですから、でまあそういうようなことがあって、眠れぬ夜が、まあ、二晩続く、ということで、
そうですね、
それからその結局避難というのはもうしなかったんですか？
一番近いのが宅間西小学校だったんですね、でも行ってもいっぱいで、当然もう入れないんです、で今度西原小行ってももう当然いっぱいで入れないんです、でそうなるともう車中泊でいいじゃないって、
じゃあもうその団地 その駐車場ないし広場ということですか、でいいじゃないかと、いうことで、じゃあもうそこでもう、もうそこに拠点としてう、ね、もういて、で、そこからいろんなそのボランティア活動が始まるんですかね、その、まあ、当然飲料水であるとか、
そうです、お水が一番困って、ずっともうお水が出なかったので、知り合いの方に、まあ、LINE でお水確保 できませんかって、
ええ、
でこっち泊まっていてってお願いしたら、ええ、もう本当にもういろんな方からお水をいただいて、
はい、
でそういった方に配る作業をするんですけど、
ええ、
お水って重たいんですよね。
重たいですね、
はい、ええ、そんなの階段でもう上り下りしながら、
ええ、
はい、もうヘトヘトでしたけど、
やっぱ何かこうあれですか、その突き動かされるような何かそういうあの何かしなきゃっていう思いがやっぱり、
そうですね、もう緑のベストを着ちゃったらもう
あ
ダメですね。
まあ当然周りもそういう目で見るでしょうし ね、
うね、
何かあの、はい、頼りたい目を、
そうですよ、お声掛けいっぱいいただくんで、
ええ、
ですいません今この状況でその情報は今わからないので、
ええ、
もう分かり次第お伝えしますねっていうところで、ええ、その場は去るんですけど、ええ、
あの時にそのまあ、あの割と早い段階で私シオンさんあの、はい、お会いしてますけども、
はい、
あの気が張ってる表情と、
はい、
あのふとした瞬間に見せる、
はい、
ものすごい疲労感というのをあの記憶しておりますが、
そうですか、
ええ、やっぱりあのもうあの、うん、ね、梶原のあのバカ力でどこか何かやってんでしょうけど、はい、そうは言うもののやっぱり疲れっていうのはやっぱ
そうです、ね、
出ると思うんですけど、
はい、
あの何日ぐらいそのボランティアというか世話というかそういったのってのはこう、第一線でできました。
配給が団地の配給が始まって配給が終わるまでぐらいですかね。
どれぐらいですかね、それ日数にすると、
日数にするとどのくらいですかね、どのくらい配給ありましたかね、2週間ぐらいはあったと思います。
まあ水道があの復旧するまで2、3日かかったじゃないですか。
うちはもっとかかりました。
あ、そうですか、
はい、
ああ
の電気が通ればこう電気でこうポンプで来るんですけど、
ええ、
そこの間の配管だとか
あ
とタンク自体にひびが見つかって、
団地自体のそのインフラの問題もあったってことですね。
そうです、はい、あ、それでずっと水
が、だから近くまで水が来てたとしてもその団地では当然それがこう吸い上げられないとか、はいはい、そういうこともあ、
はい、
あのマンションなんかでもそういうのあったみたいですね。
うん、そうでしょうね、
でまあ、2週間ぐらいその配給、はい、との、まあ、その何ですか、
配給とあとお水の確保です、
ええ、
近くにこうお水が出たところを情報したら、
ええ、
もうそこにもうタンクをいっぱいペットボトルを、
その時ですよ、
はい、
そのもうあの自分のことってのはどうなんですか、もうなんかほとんどできない状態、
あ、もうできないですね、
ええ、
猫は気になるんですけど、
ええ
とりあえず昼間戻って、
ええ、
ちょこっと片付けをして餌と水を
置い
て、
ええええええ、
トイレ変えてっていう、
ええ、
そのぐらいしかもうできなくて、
ええ、
もう全部後回しです。
ああ、やっぱりね、その誰かがまあ動かなきゃいけないんですけれども、はい、あのそういった人たちのそのどこかで誰かがこうバトンタッチする交代要員がどこかにいないと、
うん、
あのボランティアが疲弊していく。
あ、そうですね、
で今回の地震っていうのはあの本当に長期化したじゃないですか、
はいはい、
だからそのまあ割と早い段階で全国からいろんなボランティアの方が入ってきたんだけれど、はいはい、そのなんかこう受け継ぎというかバトンタッチというか、
うん、
がこうあの行政も不慣れなところがあって、
はい、
でうまい具合に回らなかったところが、
うん、
なんか所もあったような気がするんですね、うん、でその間その頑張ってる人たちがどんどんそのボロボロになっていくっていう、
う
ん、
あ
の姿を見たりしたので、
はい、
やっぱこれはちょっと大きな教訓があるんじゃないかなという、うんうん、気もしましたけどね。
そうですね、
まあ1年経ちました、
はい、
今はどうですか生活は、まあ、地震の前と今とでは、何かこう変わるものってありましたか。
やっぱり日頃の備えだったり、
ええ、持ち出し袋は持てるような量にしました。
はい、もう最小限に抑えました、
ええ、
であとはですね、
そう、最小限って何が入ってますか。
まず携帯の充電器、
はい、
それから懐中電灯、
ええ、
それと新聞紙、
ええ、
タオル。
新聞紙はこう何かいろんなこう包んだり拭いたりとかいろんなものに使うための新聞紙ですね、はい、
そうです、
ええ、
あとビニール袋、
ビニール袋、
それからちょっと大きめのビニール袋ですね、ええ、 それと
大きめのビニール袋ってちょっとあの穴開けて頭からかぶると、はい、ポンチョみたいになって
そうですそうです、
暖かく過ごせますよね、
はい
あの
はいはい、
そういったのにも使えますしね、はい、当然ゴミ袋だなんだっていうの使えるわけですけど、
はいはい、そうですそうです、
だからそういうあの何ですかねその、流用できるいろんなものをこう
そうです、あと、あのちょっとあのそうですね20センチぐらいの大きさで緊急用の赤ランプとか普通のランプになるランプにラジオがついていて、
ええ、あーはーありますね、はい、非常用のやつがね
そうですそうです、
ええ、それを入れていると、
はい、あーはーはー手回しのやつで電池がいらなくて
なるほど、
はい
はい、やっぱりあのそういう普段からの備えというのは重要なので
ぜひね
あのお聞きの皆さんもですね、はい、もうそういうのがもしあのない方はですね、はい、まあ早めにご準備をね、はいしていただきたいと思いますけど
よくあのランナーのタスキがあるじゃないですかタスキに蛍光が塗られてるタスキがありますよね、
はい、よくあのウォーキングしてる人がつけてたりするのありますね、はいはいはい、あの反射材がついてるやつが、
はいはいはい、あれと、笛を、持って入れておかれた方がいいと思います
もしあの動けない時とかに笛を吹いて、はい、あの自分がここにいるというのをこうねそのための笛、はい、そしてその反射材がついてるのっていうのはやっぱり夜
そうです、移動するときに、はい、
あのわずかな明かりでもすぐ分かりますしね、
はいはい、
もしあのさらに言うとあの街灯が消えていてもあの車が動くと車のヘッドライト で、ねはい、あの視認性が高まりますから、はい、やっぱりその反射材がついたやつとかっていうのはお持ちになるのはとてもいいことじゃないですかね、
はいはい
まあ、そういうあの備えをしていただくということでしょうか、
はい
ということで今日は、マウナケアシオンさんの、はいあの日ということで話を伺いました、はいありがとうございました
ありがとうございました
明日は第3夜キラウエア優子さんのあの日をお送りします